今日は日曜日かな？
日曜日っすね。
ええ。
日曜日の早朝11時ですね。
早朝、うん。11時は早朝ですか。
ええ。いや、最近昼夜逆転感が増しててですね。
うん。
なんでかっていうと、ドラクエ10を6年ぶりに始めたんですけども、
10は MMO のやつでしたっけ？
そうなんですよ。MMO なんですよ。
うん。
ええ。MMO と書いて、もっともっとオフセオと読むというですね。時間がいくらあっても足りない仕組みになっててですね。
ああ、
うん。
データとかは1からやり直し？
データは、その前、そのスクエアニックス ID っていうのがあるんですけども、
うん、
まずそもそもそれが分かんなくなってて、
うん、
で当時その6年前はメールアドレスと紐付けするっていう仕組みがなかったんですね、
うん、
なんでこれかなっていうパスワードとそれからこれかなっていう ID をまあ20種類くらい試したらログインできて
ワンパスワードにも入ってなかった。
ワンパスワードにも入ってなかったですね。
あ、
で当時 Wii でやってて、で、Wii はもうそれないんで、捨てちゃったんで。
うん、うん。
だいぶ積んでるかと思ったら、なんでしょうね。不正アクセス、防止法違反をしながら繰り返した。
不正ではないと思うけど。
うん。まあ大丈夫でした。っていうんで、6年前のデータが残ってて、ログインし直せて、そしたら当時バージョン1だったのが、今バージョン4くらいまでシナリオが出てて、
うん。
やることがてんこ盛りになってて、朝5時くらいまで時間がかかるという死のサイクルですね。
シーズンパスみたいなやつ買わなきゃいけないんじゃなかった？確か。
ドラクエの場合は毎月の課金と、それからなんかキッズタイム的な平日のその小学生くらいの子が遊ぶ時間も無料でできるんですね。
うん、
で、当然その時間はできないんで
、
パスを買うんですけども、で、そのパスがプラットフォームごとになってるんですよ。
うん、
で、プレステ4と PC とスイッチとそれぞれ課金システムが違って、課金 API それぞれのプラットフォームで課金すると。
なるほど。
で、うちの場合、プレステ4でもやりたいし、スイッチでも時々外でやりたいしっていうんで、二重課金が発生するとかですね。
そっか、スイッチで家でもやればいいんじゃないですか？
ああ、それはまあ、そう、いい意見ですね。うん。ただ、それはそのですね、例えば、ちょっといきなりあれですね、アフターショー的な話になっちゃいましたけど、
そうね。
その、あれなんですよ、フォートナイトとかもマルチプラットフォームで、対戦できるんですけども、プレステ4とスイッチとそれから PC とモバイルと、もろもろ対戦できるんですけど、スイッチユーザーって結構不利だとされてるんですね。
ほう。
まあなんでかっていうと、そのスイッチってホースパワーがあまりないと。SOC がですね、テグラ X1-2 かな ?X2 くらいの SOC を使ってて、フロップス的に言うと1テラフロップスくらいですね。
うん。
急
にチップの話になった
そうですね。流れが。ちょっと待ってください。レッドブルまだ開けてないんで。よいしょ。
いろいろ順番が逆転してますね。
そうですね。昼夜逆転してるんでですね。はぁ、美味しい。っていうんで、なんだっけかな。そのフロップス的に言うと、プレステプロって、8テラフロップスくらいあるんですよ。
うん、
で、投射費じゃないですけども、プラットフォーム費で8倍くらいのホースパワーがあるんで、スイッチ版はいろいろ手を抜いてるって言うとあれですけど、最適化施されてるんですね。
うん。
まあ、例えば画面解像度とか、例えばどれくらい遠くまでキャラクターが見えるとか、その辺のフィデリティの違いからスイッチ版不利とされてて。
うん。
で、同じようにドラクエ10も多分、それですね、ドラクエ10、そもそもプレステ4でやると、これちょっとコンテンツが Wii U 版そのまんま持ってきただろう感が溢れてるんですけどね。
ああ。
とかまあいろいろ事情はありそうなんですけど、どっちかっていうとプレステ4でやりたいなっていう。
なるほど。
うん。 で、チップ話が出たところで、じゃあ、
そうね。
CES ですかね。
いきなり行きますか、それに。
それ辺ですかね。なんか他にあります？
いや、いいですよ。まあ、年明け一発目っていうこともあるんで。まあ、ちょっと時間経ってますけどね、CES からは。
うん、うん。
うん。
年明け一発目になりますかね。もう2月ですよね。
そうです。あの、白老さん的にね。
うん。あ、そっか、この間のは、あれですか。視聴者限定エピソード。
あ、そうだそうだ。あれ、年明けでしたっけ、やったの。まあ、一応そうか。
一応そんなだったような気もしますかね。
そうですね。うん、うん、うん。まだの方はぜひ、サポーター登録して、聞いてみてください。
だそうですね。セールスです
ね。もっともっとお布施をしないといけないですからね。
そうですね。MMO 。っていうんで、年明けに CES があってですね。
うん。
ラスベガスで年に一回やってる家電の見本市ですね。
でもこれもう CES っていう名前からは、コンシューマーエレクトロニックショーっていう略称はなくなったんじゃなかったでしたっけ？
ああ、そうですか。じゃあ今何の略ですか？
いや、CES は CES の略っていうか、何の略でもないっていうことになってた気がする。
おー、グニューイズなんとかみたいな感じの。
そうですね、グニューイズノットグニューみたいな感じですけど。
ほうほう。
はい。
なるほど。まあじゃあ、コンシューマー向けでないっていうのはそういうもんなんですね。
まあ、に限らないっていう言い訳をするために、
うんうん、
CES は CES であるみたいなことじゃないですかね。
なるほど。
うん。
まあ、ハンバーガーのグルテンミートとかも。
そうですね。あれはテクノロジーではあると思うけど、エレクトロニクスではない気もするから。
うんうん。
そうですね。
で、食べました？
ああ、まだまだ。でもこの間、ツイッターに、あの、バージョン2らしきものを食べましたっていうのをポストしてる人がいましたね、リスナーの人で。写真を見る限りすごいなんか、美味しそうというか、全然見分けつかないような感じでしたけどね。
うん。
うん。
というんで、コンシューマーじゃないですけども、セスでですね、チップの発表がいっぱいあったんですよ。
うん。
で、今年はですね、どの会社もほっと発表したんじゃないかな。AMD が発表し、NVIDIA、Intel、それから Qualcomm もですね。っていうんで、チップ尽くしの CES でしたね。
そうなのか。
見どころは、見どころとしてはたくさんあったんですけども。順番に軽く舐めていくと、AMD ですね。AMD が、その、十何年ぶりかに、キーノートやったんですね。
うん。
昔コムデックス、CES の前身がコムデックスって、見本市だったんですけども、コムデックスの時に AMD がキーノートやって以来なんで、ずーっとひたすら地下に潜っていて、
うん。
このまんま潜伏して亡くなってしまうかと思いきや今年ですね、AMD のリサスですね、彼女がキーノートしたと。で、ここで発表したのが、ちょっと驚きだったのが、GPU ですね。Radeon 7っていうですね、新しい GPU を発表して、これが、AMD 比で 20%、30% くらい速くなってるっていうハイエンドの GPU ですね。
うん。
で、ハイエンド GPU ってここ4、5年くらいずっと NVIDIA が独壇場だったんですけど、もしかしたらこれいけるかもしれないという驚きのサプライズ発表でした。
うん。どのあたりが、
早い、早いというですね。
なるほど。
ひたすら早いというね。まあ、実際どうでしょう。ベンチマークまだチェックしてないんであれですけど、まあ、多分 NVIDIA のハイエンドに匹敵するくらいのパフォーマンスと匹敵するくらいのお値段じゃないかなと。
うん。
お値段的には例えば1000ドル出して、そのごついやつをごそっとですね、PCI Express 2連くらいに、つけると、いい感じになると、
うん、
っていう新しい GPU の発表と、それからですね、Ryzen モバイルっていう、なんて言うんでしょうね、モバイル向けのチップセット、新しいセカンドジェネレーションの Ryzen モバイルの発表と、それからデスクトップ版の Ryzen の、チラ見せ的な発表をしてましたね、
うん、
で、Ryzen モバイルって廉価版のラップトップって昔は結構 AMD のプラットフォーム、安めのヒューレットパッカードのラップトップとか買うと、あ、これ AMD じゃんっていうのが結構あったんですね。
うんうん。
シェア的に言うとどれくらいかな、まあ2割3割くらいあったんじゃないですかね、安めのラップトップ、
うんうん、
だったんですけど、それがですね、いつの間にかあの人見なくなったなっていうですねあの人は今的なポジションにずっとなってたんですけども、もしかしたらこれもライゼンモバイルで少しシェアが増えるかもしれないというですね、CPU シェア的には CPU シェアを見守るサイトがあるんですけども、パスマークというベンチマークソフトでどれくらいの CPU シェア、後でショーノートに貼っときますね。
うん。
で、これがですね、2006年に AMD が 48% でピークをつけてから、じわじわと減って、ボトムが2016年 17.5% だったんですね。
うん。
で、これが今、2019年で 22.8% でじわじわ上がってるんで、これもうちょっともしかしたら上がるかもですね。
うん。
これで3割いけば、神なんですけどね。っていう AMD の発表の話ですね。
はい。
でもって、AMD の次の日に NVIDIA がですね、カバジャンが発表して、で、カバジャンのプレゼンのメインが、廉価版の GPU ですね。RTX2060 っていうのを発表して、これが350ドルで、そこそこ安くて、かつ、レイトレがついてくると。レイトレハードウェアがついてくる GPU というのを出しました。で、これがなかなかいいじゃんっていうんで、前日に発表したレディオン7がですね、霞んでしまったんですけど。というんで、まあ、これはこれでいいと思いますね。
あの二人は親戚なんでしたっけ？
ああ、そうですね。遠い親戚でですね、うん、愛と憎しみの関係があるらしいんでですね。多分、ラスベガスの路上ですれ違ってですね、二人とも目を合わせることなくそのまま別れていったんじゃないかと。
さっきの AMD の記事をチラ見したら、その12年前くらいに AMD がキーノートした時のゲストは、革ジャンだったって書いてましたけど、ね。
そうですよね。あ、胸熱ですよね。というんで。
じゃあこれはでもハイエンドではないってことですよね。NVIDIA の方は。
そうですね。ハイエンドではないですね。で、ハイエンドの話が出たかというと、あんまり出ていなくて、なんでかというとですね、ハイエンドダブつき疑惑があってですね、ハイエンドが特に、中国向けの需要がストップしちゃったという話で、
うん、
先々週くらいですかね、NVIDIA が利益警告を出してですね、あんまり思ってたような感じで売れませんでした、テヘペロっていう感じなんですね。で、それで株価が1日で 12% くらいクラッシュしてですね。まあ、ちょっと涙目ですね。
はい。
一応、ディスクレーマーとしては、僕は NVIDIA と AMD の株を持って両方突撃してるんでですね。
そうですね。一応、ディスクロージャーしておかないと。
そうですね。これな、もう、ボコボコにされて、もうポジションどころじゃないんでですね。勘弁してくださいっていう。はい。というんで、NVIDIA が発表し、でですね、インテルも発表し、インテルはですね、まあ、新しいデスクトップの CPU ですね。
うん。
が、今年出ますよという話で、前回ちょっと話したと思いますけど、ようやく10ナノメーターのプロセスが、こう成熟してきたというか、商用に使えるようになってきて、今年はインテルも10ナノでいきますよという話ですね。
うん。
という話で、で、あとはそうですね、やっぱり印象的だったのは、インテルもその、チップレットっていうんですかね、一つの台の中に複数のアーキテクチャを混ぜて、チップレットをつなげて、継ぎはぎにしてですね、出しますよというプレゼンテーションしてました、
うん、
そのフランケンシュタイン状態というんですかね、こう一つの人造人間の中に複数のその死刑囚のパーツを持ってきてそれを継ぎはぎして作るというですね、
はい、
でこれはその AMD も同じ仕組みを、だいぶ前から取っていて、例えば一つのチップの中でもプロセスが違うとか、 この一番いいパーツは7ナノメーターのプロセスで作って、で、こっちのどうでもいい IO 周りは、14とか20ナノメーターで作ると。
うん。
これどうしてそうしてるかというとですね、やっぱりこのコストが7ナノメーターのプロセスだとかかるとですね、例えば、その、なんて言うんでしょうね。マルエツとかに行くと、寿司折り詰め弁当売ってるんですけども、その寿司折り詰めの中で、まあ、一点豪華主義なんですね、言ってみれば。例えば、一個だけ、中トロの寿司が入ってて、そこの上に中トロってちゃんとシールが貼ってあるんですね。で、あとは、その、どうでもいい、どうでもいいと言うとあれですけど、サーモンとか、イカとか、タコとか、それでお茶を濁すという。で、まあ思想的にはそれと同じですね。
抱き合わせ商法ですか。
ああ、そうですね。いいですね。はい。
昔、人気あるファミコンソフト買うのに、売れてないソフトと一緒じゃないと買えないっていうね。
うんうん。
ありましたけど。
そうですね。一機とかついてくるやつですよね。
一機はいいゲームだと思いますけど。
そうですか。まあ、一機自体はいいですけど、抱き合わせの対象って何かありましたっけかね。B ウィングとかかな。まあ、B ウィングも面白かったですね。あれか、アトランティスの謎とか抱き合わせでしたかね。
そうかもしれないですね。まあ、クソゲーはまあ言い出すときりないね。
そうですね。その、なんでしょうね。クソゲーを愛するものとしてはですね、抱き合わせでついてくる方が嬉しいっていう。
今、ツイッターでありますけど、その NVIDIA のハイエンドがダブついてるっていうのは、ビットコインとかのクリプトカレンシーのマイナーをやってる人が、バブルが弾けたからっていうのもあるの？
ですね、という話もありますね。その、クリプトカレンシーの需要がどれくらいだったかっていうのが、数字としてパブリックになってないんであれですけども、
うん、
まあ一つはそのクリプトカレンシーの需要が中国でなくなった。もう一つあるとしたらクリプトカレンシー業者さんが、彼ら独自のマイニングチップを去年後半あたりから開発しだしたんで、NVIDIA の需要なくなったんじゃないか説が一つ。
うんうん、
それからその、まあ、NVIDIA の GPU ってどこでもかでも欲しがって、例えばデータセンターでもクリプトカレンシーでもゲーミングマーケットでも、それぞれ三つの萌えで需要がこう、高騰してるっていうのが去年の前半とか中盤だったんですね。
うん、
で、その AI の方もちょっと一服ついてきたかなとか、クラウドで GPU を積むっていうより TPU とか、独自のその AI チップに移り変わってきているかなとか、まあ、あとはゲーミングマーケットも GPU これだけ早くなくてもいいじゃん的な潮目が出てきたのが後半、去年後半でですね。
うん。
というんで、三つどもえで全部うまく回ってたのが全部逆回転してるんじゃないかという。
逆ざやになってきた。
そうなんですよ。厳しいですね。
うん。
まあ、ただその、どうですかね。今年はちょっと辛いかもしんないですけど、在庫調整して、で、難しいとこですね。どうですかね。ちょっと見守りたいとこですね。
はい。で、まあ、インテルの話をしてましたけどね。抱き合わせの話で。
抱き合わせで、チップレットを合成するというテクノロジー、ファベルスとか、その辺ですね、
うん。
のデモンストレーションをしていて、で、あとはですね、インテル系のニュースで言うと、今までインテルの CEO がずっと暫定 CEO だったんですね。
うん。
で、今まで前 CFO だったですね、ボブスワンという方が暫定 CEO だったんですが、暫定 CEO からですね、暫定が取れて、これが本当にやるというので CEO が決まりましたね。
ICEO じゃなくなったんですね。
ああ、そうですね。
はい。
ということなんですが、この方、まあ、ファイナンス畑の人なんで、大丈夫なのかという話もありますね。
あれ、前の CEO は、去年の CS の後に辞めたんでしたっけ？
そんなですね、1年くらいずっと暫定だったんじゃないですかね。
そうですよね。 去年の CES はスペクターとメルトダウンの脆弱性があって、それで結構て
ん
やわんやしてた気がする。
うんうん、
で、インテルの CEO はそれの発表する前日になんか結構まとめて株を売っていて、結構はこいつやばいんじゃないかっていう感じだった気がしますね。
なるほど、なるほど。
いや、全然あれですけど、1ヶ月ぐらい、2週間ぐらい前に、とあるプロダクションサーバーのファームウェアを結構久々にアップデートしたら、スペクターとメルトダウン向けのパッチが入って、めちゃくちゃパフォーマンス出なくなって、
おうおう、
結構ハマりましたね。
おお、どれくらい落ちました ?8% とか。
いや、もうなんか 40% ぐらい落ちて、当社比で。
おお、おお。
で、ファームウェアのダウングレードしようとしたら、もうそのバージョンは古いんでサポートしてませんって言われて。
うん。
まあ、いろいろ調べたんですけど、結果、インテルのハイパースレッディングをオフにするっていうオプションを追加するといいですよっていうふうに、ベンダーに言われたんで、
うん。
それをやったんですよ。そしたらなんか、まあほとんど、当社比変わらないぐらいのスピードに戻りましたね。
なるほど。
うん。
まあ、ハイパースレッドで、パフォーマンスゲインあるとして、10% とか 13% くらいマックスなんで。
うん。
まあ、あとあれですね。そのハイパースレッドで、なんと言うんでしょう。まあ、そんなに速くならない説もあったりするんで、それでハイパースレッドディゼイブルにして4割遅くなるのがなくなるんだら、いいかもですね。
そうそう。いや、そっちの方が全然いいです
ね。そうですね。
まあ、多分ワークロードにもよると思うんですけど。
うん。
まあ、普通のウェブサーバーで、こうデータベースからデータ取ってきて整形して出す、であとはネットワーク IO がちょこちょこっていう感じのワークロードだから、まあハイパースレッドによる恩恵はほとんどないんじゃないかっていう気はしますね。
うんうん、なるほど、うん、そのスペクターのパッチとかって何ですかね、そのハイパーバイザーモードになるときにキャッシュを全フラッシュするとかそんな感じのですかね。
そうですね、古いやつだから、OS の、カーネカルシスコールを呼ぶときに一回全部退避するんでしたっけ、
うんうん、
なんか一番最初のパッチは結構原始的なやつで結構パフォーマンスが落ちるような感じなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、なんかそんなになった気がしますけど。
うん。
うん。はい。ちょっと脇道でしたけど。
ええ。というんで、脇道を戻って、ゴシップを回収すると、そのインテルの CEO の方は、去年の6月くらいに辞められて、
ほうほう、
リレーションシップ with エンプロイーでリザインって書いてありますね。
あー、なんだ、MeToo でリザインしたの？
あー、そうっぽいですね。そうでしたね。
へえ。
いや、ゴシップとしてはいい話ですね。
そうですか。
はい。という話と、で、あとはですね、クアルコムですね。これがその、スナップドラゴン855っていう、まあ、今年の、彼らのメインストリーム SOC ですね。これのパフォーマンスレビューがハナンドテックとかに上がっていてですね。なかなかいい感じなんですよ、奥さん。
うん。まあ、前回も言ってましたけどね。
ああ、そうですね、そうですね。
それが数値がまあ改めて出たっていうことですか？
数値が改めて出てですね。その7ナノになって、で、やっぱり測ってみると CPU が結構速くなっていると。
うん。
彼らの PR 的には 45% 速くなっていて、で、実際もですね、ちょっといい感じですね。11よりちょっと遅いくらい、1コアあたりのパフォーマンスですけども。
うん。
11より遅いくらいっていうのはそんなでもないじゃんと思いきやですね、彼らの場合は、4コアであるんですね。Apple の SOC は2コアなんですけども、2コアプラススモールコアで6コアとかですかね。
うん。
ですけども、スナップドラゴンは伝統的にビッグコアが4つとか乗ってるんでですね、その4つのビッグコアで、11よりちょっと遅いくらいという、
なるほど。
いい感じですね。はい。
そっか。
というんで CPU ちょっといい感じで速くなっていて。で、GPU の方は2割しか速くなってないんですけど、まあまあいいかなと。で、これベンチマーク取ると A12 とかの3分の2くらいとか半分くらいなんでちょっと悲しい気がするんですけど、そこは見なかったことにして。
まあ、前回も聞いた気がするけど、発熱とか効率とかはいいんですか？
ですね、7ナノになったんで結構いいんじゃないかなと期待したいとこですね。
うん、
で、あとはその855で、まあ新しいニュースとしてはですね、その85、スナップドラゴンの早いコアの方をゴールドコアというらしいんですね。
ほうほう。
で、遅いコアをシルバーコアって言うんですけども、その今回はそのゴールドコア4つの中の1個だけが、なぜかちょびっと早いというですね、スーパーゴールド的な、構成になっているらしいんですね。
はあ、はあ、
これはまた変なコンフィグレーションにしたなと思うんですけども、まあ多分ブドウマリとかの関係でよくできたコアはいい感じで少し早めにして振りかけをして出すとかそういう大人の事情もありそうですね。
うん、
プライムコアというらしいんですけども。
プライムコア1個とゴールドコア3個
?3 個、
うん。
で、シルバーコア4つと。
うん、
というコンフィグレーションになっているというんで、また何でしょう、難しい。この Android のカーネルとかでパフォーマンスチューニングしてる人はやめてくれとか、そんな感じの構成ですね。
ああ。
という構成になってるのがちょっと目新しいとこですね。
うんうん、
というスナップドラゴン855がまだその実際に855を使ったデバイスっていうのは、来月そのモバイルワールドコングレスっていうモバイル系の展示会がバルセロナであるんですけども、そこで発表になると思いますね。
うん。
今年のフラグシップのスマートフォンはだいたい855で来るんじゃないかなと。
はい。ギャラクシー S とかですね。
そうですね。ギャラクシー S10 になるんですかね。
うんうん。はい。
うん。というんで、ではチップはそのくらいでギャラクシーとかスマートフォン行きますかね。
そうですね。はい。
この辺はですね、そのギャラクシー S10 が来月発表になってどうなるかっていうのが、まあ一つ見どころですね。
うん。
まあだいぶガンガンリークされてるんでですね、リークされてるところを見るとそのノッチが穴になるんじゃないかとか、
ああ、
なんて言うんでしょうね、このディスプレイの切り欠きを穴をまるっと開けてそこにカメラを持ってくるっていう、まあこれはこれで良さそうな気しますよね。
うん、もう実際にそういうのをやってるスマートフォンも出てますよね。
ああ、そうらしいですね。ええ。
うん。多分、僕見てる YouTube の MKBHD チャンネルでは、今年、2019年のトレンドはノッチじゃなくて、画面に穴が開いてる。まあ、穴が開いてるみたいな感じで、カメラの丸い、ボコッとなっているって感じですよね。うん、もうそこ自体にもう画面が表示されないので、というパターンが結構多くて、まあ、サムソンもそうなるのかなっていうことですか。
うん、そんな感じっぽいですね。
うん、
まあこれデザインとしてはその方がいいんじゃないかなっていう気がしますけども、
どうなんですかね。そこにそのステータスバーとか来るんであれば、でちゃんと隠れるんであればまあいいのかな。か写真とか見ててそこがデッドスポットになるっていうのはなんかあんまり良くない気がしますけどね。
そうですね。そうですね。
なんか見えねえぞみたいな感じで。
フル画面で表示するときにそこだけ謎の、
そう、
見えないところがあると。
そうそう、それはあんま良くないですよね。
そうですね。まあ人間の目にも盲点があるんですけど、
そ
の
そうね、そこはシミュレートして、ここは見えないでしょっていう。
そうですね。あとはそう、 Android の API でなんて言うんでしょう、ディスプレイカットアウトっていうのがどっちの Android 用語なんですけど、ディスプレイカットアウト API ってのがあるんですけども、それはそのノッチの位置をプログラマブルに取得できるっていう感じなんですね。
うん。
で、それもちろんそのディスプレイに穴が開いてるっていうのは想定外なんで、どうすんだろうこれっていう。
ねえ。
ねえ。
フルスクリーンのゲームとかも、そこを避けて移動しないといけないとかね。
そうですね。シューティングとかだと、そこに弾を撃ってこないように、なぜかなってるとか。
そこに弾が行くとこう反射するみたいな。
ああ、いいですね。それかっこいいですね。メタで。
メタですね。
はい。
どこだっけ？中国の ファーウェイか、シャオミ、シャオミですかね。
うん。
シャオミのやつは、ノッチがないやつで素晴らしいソリューションを提示してますよね。あの、スライドするやつ。
ああ、そうですね。
うん。
画面がスライドするとか、カメラが飛び出てくるとか。
そうそう。画面がどう言ったらいいのかな。昔のブラックベリーみたいなっていうといいのかな。
うんうん。
画面がスライドして、そうすると後ろからカメラのついた、フロントフェイシングカメラがついた部分がニョキッと出てくるんですよね。
そうですね、そうですね。
そう、それでカメラも立ち上がるしで、結構 UI 的にはいいんじゃないかなっていう気がしますね。なんか、MKBHD もそれ見てて、使ってて、このカチャカチャするのが気持ちいいって言って、言ってましたけどね。
いやー、そうですね。ギミックとしては楽しいですし、
うん、
なんとなくギーキーな感じもしてかっこよい感じはするんですけども、物理的に動くデバイスってやっぱ下手ってくるんですよね。
そうね、接触がダメになりそうだし、
うん、
サードパーティーとかのケースをつけるときどうするんだとかいろいろありますね。
そうですね、
うん、
多分1年2年経ってくるとそのカメラがスライドしても動かないとか、ガタガタ来るとか、阿鼻叫喚になるんじゃないかなというですね。
まあね、
昔 iOS も物理ボタンがあったのがそこが故障の巣窟になっていたとかですね。
確かに、
うん、
まあ防水とかは確実に厳しいですよね、ああいう仕組みがあると。
ああ、そうですね、そうなんですよね、
水が入っちゃうから、
うん、というんで、まあ極物的な感じはしてしまいますね、どうしても。
うん。
というんで、まあ新しいスマートフォン、あとはもう一つは、フォールダブルっていうんですかね、折りたたみできるような。
はい。
スマートフォンがもしかしたら MWC でいくつか出てくるかもですね。
まあ CS でもなんかデモっていうか、
あ、はい。
展示ありましたよね。
うん、うん、うん。
あれはスマホ兼、タブレットみたいな感じ？
うん、そんな感じですね。
広げるとタブレットになって、それでこう、折りたたむとスマホになるっていう。
うんうん。どうでしょうかね。
いやあれはまあ、使ってるとこ見ましたけど、ビデオで。
うんうん。
いや、違和感がすごいというか。便利なのはわかりますけどね、なんか。広く見たいときは広げればよくて、スマホでポケット入れるときは折りたためばいいっていうのは、まあ、理にかなっているとは言える気はする。
うんうん。
使いたいかと言われると、まあ、微妙ですけど。
そうなんですよね。
うん。
なんとなくこれじゃない感が溢れてる感じがするんですよね。
そうね。もっと薄くてとか、もっとこう、もう僕としてはもっとカクカクしてた方がいいかな、メカニカルな方が。なんか見た感じだとこうふわっと折りたたむ感じで、なんか間違って折ってしまいそう感がすごいんですよね。
うん、
まあそれは思いましたけど、
うん、まあどっちかというと技術先行で折り曲げられるその液晶ができて、あ、じゃあこれどうやって使おうかと。
そうね、完全に手段が目的化してるパターンですね。
そうですね、
うん、
でカクカク気持ちよく折り曲げると液晶が持ってこれないんでもうちょっとこうふにゃっと曲げるようにしたりとかですね、
うん、
こう大人の事情感が溢れてますね。
まあ CS はあの折りたためるでかいテレビとかありましたもんね。
ああ、そうですね、
スタンドからこうニョキニョキっと出てくるやつで、
うんうん、ボタン押すとウニョーって出てくるですね。あれはあれでかっこいいですよね。
うん、
まあ高そうだけど一家に一台あってもいいかもなと。
そうね、
まあちょっと未来感ありますけどね。
あれいいなと思ったのはそのデフォルトが16対9なんだけど、なんかスマートスピーカーモードみたいなやつがあって、そうするとそのものすごい細い画面上のところだけが出てるモードで、天気とかニュースとかそういうのが出てくるモードみたいなのもあるんですよ。
おー、上だけちょびっと見せて。
そうそうそう。
それは。
いいかっつうとわかんないけど、まあ、賢いなとは思いましたけどね。
まあ、そうっすね。
ええ。
なるほど。
まあ、用途としては、完全にこう収納しないとね、収納して、その上になんか、置くのはあんま良くないのかな。まあでも、スペースを有効活用するっていうのはありますよね。
うんうん。
うん。
まあでもあれですね、有機 EL って使えば使うほど下手ってくるんで、上の方だけ微妙に下手ってくる未来が見えますね。
それは確かに。
まあその曲がる液晶をどう使うかっていうのはまだ誰も見えていないというか、難しいですね。
みんな作ったはいいがどうやって使えばいいんだっていう、
うん、
ことですね。
そうです。このカンブリア紀のエリアから動物群みたいなですね、変態デバイスがいっぱい出てきて、その中から iOS がこれいいじゃんっていうのをポコッと出すっていうのが、
うん、
多分あと2年とか3年くらいですかね。
うん。
うん。というんで、カンブリア紀の動物を見守りたいと思いますね。
はい。
という話と、そのスマートフォンの市場全体がですね、ちょっと減速モードなんじゃないかっていう話もありますね。
うん。
ま
あ、これは今年に始まったことでもない気もしますけど。
そうですね。大体まあ、去年の中盤、まあ、去年の Q2 くらいからそういう潮目はありましたね。
うん。
うん。
で、この間、先週ですか？アップルの発表もありましたけどね。
うん。
あんま詳しい数字見てないですけど。
ですね、数字的には、そのクリスマスホリデーシーズンの、セールスレベニューとしてデクライン、その減ったのが何年ぶりですかね、ここ10年くらいで初めて減ったんですね。
うん。
で、その減り具合をよくよく見てみると、iPhone の売り上げ自体が減っていると。
うん。
で、特に中国で 30% くらい、レベニューが減ってるんじゃないかという話でしたね。
うん。
で、具体的な台数はですね、ちょうどその、去年の後半くらいにですね、これからは発表しないことにするであるというですね、各船長が、
そうね。
はい。まあなんで発表しないのかっていうと、押して知るべしという感じですね。ということで、まあ中国で減速していると。で、中国で減速してるっていうのは、その統計見るとやっぱり OPPO とかハーウェイとか、その地場のスマートフォンメーカーがだいぶ伸びていて、で、安くていい感じのデバイスを出していて、みんなそれに乗り換えているという話らしいですね。
うん、
で、世界的に見るとそのサムソンが、携帯、その、携帯電話のメーカーとしてはトップなんですけど、中国ではサムソン多分 10% いかないくらいまで今落ち込んでるんですね。
うん、
ということで、中国の地場のメーカーが伸びてるってのと、まあ、あとは中国全体が減速している、エコノミー減速しているっていうトレード法的な話もあり、まあ、もろもろですね、の要素が組み合わさってボコボコになってるっていう感じですかね。
うん。そうですよね。
うん。
まあ元からそのアップルってハードウェアのリフレッシュはだいたい2年おきでこう 5、5S、6、6S、7、7S で今年というかこの2018年の秋から2019年のシーズンっていうのはまあ新しいのは出てないですからね。10から 10S っていうアップデートで、まあ一応 10R 出ましたけどこうプレミアム感はないんで。
そうですね。
まあその年は中国であんまり売れないっていう定説はあるみたいですね。
おなるほど、なるほど。
中国のマーケットっていうのは新しいもの、他の人と違うものっていうのをすごく極端に重視する傾向があるんで、この S の年っていうのはあんまり売れ行きが良くないというのは今までの傾向もそうだったっていうことらしいですね。
うんうん。
うん。
まあそれにしてもデクライン、その減っている前年比で減ってるってのはちょっとサプライズだったわけですね。どうですかね。この辺あまり踏み込むと、やぶみ案件のあれなんですけども、難しいですね。今年はやっぱり、あらゆる意味で今までうまくいっていた歯車が、反逆ののろしが上がってる感じはあるんでですね。正念場だと思います。
まあまあ、個体価格というか、単体価格は上がり続けてるんで、まあその、レベニューというか、売上に占めるその、利ざやも大きいとは思うんですよね、アップルは特に。なんでまあ、全体的に減ってるって言っても、iPhone のユーザー、 Apple のエコシステムのユーザーがすごい勢いで減っていて、例えば Android とか、そっちに奪われてるっていうんでなければそこまで心配する必要もない気はする。なんか、買い替えサイクルがちょっと伸びてますっていうだけの話な気もするんで。
うんうん。
うん。
まあ、買い替えサイクル伸びてます。あとは iOS1 台あたりの値段は、順調に上がってるんで、1台あたりのレベニューも順調に上がっていますという話と。
そうそうそう。
そうですね。まあ、あとアメリカ国内も結構地道に伸びてるんですよね、US は。
うん。
なんで、さすがにまあ、人口3億人以上いる、すごい市場だなという話と、で、あとは中国はこの先どうなるかわかんないっていう話と、で、あとはその先で言うと、その東南アジアとか、インドとか、ブラジルとかが伸びてくるんですけれども、そこに多分 iOS は今存在感がほとんどないんでですね。
うん。
そこをどうするのかっていうので、その辺でどうやって iOS デバイスの売り上げを伸ばしていくのか、もしかしたらこのまんまフラットなのが、2、3年続くんじゃないかなと、どうしようかなというんで、そこでサービスだという話ですね。
そうですね。インドはワンプラスが今一番人気がある。
うんうん、
まあ、少なくともアップルよりはシェアが高いっていう。
そうですね。
ことらしいですね。
はい。まあ、インドはアンドロイドと、それからですね、カイ OS というですね、第3の OS があってですね、これ話しましたっけか、
うん、なんか聞いたような気も。
ですね。これがそのキャリアと、それからキャリア、なんて言うんでしょう、通信プラン込みの革命的に安い、デバイスで、どうも聞くところではみんなフォイフォイそちらにですね、移っているという話ですね。
うん。
ちょっと全然遠いというか情報があんまりないんであれですけども、また聞きのまた聞きのまた聞きくらいで言うとですね、カイ OS がすごい伸びてるという話ですね。
まあ、Apple はハードウェアでレベニューは高いと思いますけど、
うん、
買ったその iPhone で何をしてるかって言ったら、Netflix を見たり、Spotify を聞いたり、
うんうん、
Fortnite をプレイしたりっていうことで、そこにまあ手数料が介在する余地はありますけど、例えばネットフリックスが iOS からのサインアップやめてみたりとか。
ああ、ありましたね。
フォートナイトもあれは、サインアップで買うとどうなんかな？アップルに手数料入るのかな？
iOS の場合はそうですね。
うん。でも他のプラットフォームで課金して、iOS でそのアカウント使ってプレイとかできるんじゃないの？
ああ、パスは、それはさっきのドラクエ10方式じゃなかったかな。
うん。
ちょっとその辺やってないんでわかんないですけど、確かプレステ4はプレステ4でパスを買って、
はい。
だったような気がしますね。
はい、まあ、にしてもその、ね、パブリッシャーもどんどんそうやって、ストアの手数料高いところを避けていく傾向はありますからね。
おぉ、ヤブミがスタンバイしてますね。
ヤブミでもインストールしてるのは白郎さんなんじゃないかな。
いや、
そのことになんかある気がするけど。
そうですね。
自分で突っ込んでる気がするけど、
ね。そうですね。ヤブミを飛ばしつつ、それをマトリックスのように避けるっていう系です。そうなんですよね。この第三のマーケットというか、
うん、
そのプラットフォームの金制でないマーケット、問題って言うと、ちょっとバイアスかかってますけど、ありますね。
まあだから Apple は、その、自分でストリーミングサービス立ち上げるって言われてますけど、Netflix 的なね。
うん、
まあそういうところで、こう、月額サブスクリプションでお金が取れるサービスを作っていきたいと思うんだろうし。
そうですね。
まあ多分やりそうなのは、その Apple Music と Apple Video、そのストリーム多分やると思うんで、それと、あとはその iCloud のフォトストレージのデフォルト確か5ギガとかだと思いますけど、
うんうん、
それをこう100ギガとかに増やすやつ、それをバンドルして月15ドルみたいな、なんかそういうのはやりそうですかね。
うん、そうですね。そうですね。うん、
まあ Google もやってますよね。Google One っていうやつで。
うん。
バンドルで結構お買い得にストレージとかが増やせるってやつ。
はい、はい。
うん。
そうなんですよ。そういうサービス競争に移っていくんでないかと。
うん。
で、これはその、なんて言うんでしょうね。今まで西部のフロンティアがこう広がっていたわけですよね。
うん。
どこまで行ってもそこに土地があって。ネイティブアメリカンの土地をどんどん奪っていくというですね。なんというか、まあ、フロンティア時代だったわけですけど、気がついたら、フロンティアが太平洋になっていてですね、これ以上行く先がないと。
うん、
で、住み分けていた時代からですね、ある会社はハードウェアで、じゃあ俺はハードウェアを売るからと。ある会社は、まあ、サービスで、まあ、検索エンジンを売るからとか。広告を売るからと。で、ある会社はまあサーバーサイトでクラウドで行くからという時代から、まあじゃあ、俺んとこもう行くとこなくなったからサービスやるわと、俺も。というですね、生き馬目を抜く感がちょっとありますね。
うん。
で、アップルがサービスで来ると、例えばそのサムソンの、テレビに、iTunes とかを乗っけるっていう話もありましたね。
ありましたね。
うん。で、そうすると限られた時間を誰がどのサービスを使うか問題というですね。
うん。
Netflix だったり Amazon プライムだったり Hulu だったり、なかなか厳しいですね。全員が全部のサービスに入るっていうのは、ミヤンみたいなマニアの人だけなんでですね。そうなんですよ。
うん。
サービス、誰がどこに入るかというのはなかなか難しいとこですね。
そうですね。
うん。
アップルは自動車部門の人を全部レイオフしたみたいですね。
うん、そうですね。
うん。この間、ツイッターのタイムラインを見てたら、フォローしてない人ですけど、シリコンバレーの A 社で働いてますっていうプロフィールの人で、今日レイオフされましたって書いてた。
そうですか。
多分そういう感じなのかなって思いましたね。
なるほど。
うん。
う
ん。まあ、レイオフされた人と、あと他のチームに配属、再配属になった人と、まあ、いろいろあるみたいですけどね。
うんうん。
実際でもこれ、取材に対して、そのチームが存在していて、かつ、今回レイオフしたことを認めたっていうのは、なんかまあ、ちょっと画期的感はありますけど。
もう、それはコメントが出たということですか？
そうですね。確か CNBC かなんかが取材したらちゃんと PR が、その通り、レイオフしましたっていう返事は来たみたいですよ。
おお、プロジェクトタイタン。まあそうですね。その、実際レイオフすると、これ確かどっかにレポートしないといけないんですよね。
うん。
で、レイオフをした会社はその後2、3年は H1 のH1 だったかな、そのビザ的にちょっと制限がかかるとか、
うん、
そういう制度もあるんで、さすがにノーコメントでは通せないっていう。
確かにね、調べれば多分分かっちゃうからね。
うん、
うん、
なるほど。ちょっとじゃあうまくいかなかったってことですね。
うん、
うん、ここ3、4年新しいハードウェア、ITB っていう噂もありましたが、
ITB
テレビですね。テレビのヘッドセット。ヘッドセット。テレビ。
もうテレビそのものってことですね。
その、ブラウン管、そうですね。
うん。ブラウン管はいい。
そうですね。
ブラウン管はもうないでしょ。
ブラウン管って言いませんでした
ね。お茶の間のね、皆さんに、
はい、
ブラウン管を通じて
。
用語が古いですよ。
そうですね。昔ブラウン管っていうデバイスがあってですね。トリニトロンとかですね、言ってもわかんないですよね、全然ですね。
若い人はわかんないですね。
そうですね。テレビが、テレビが薄っぺらくなかった時代が昔あったんですよね。
あれでしょ、だからテレビに Apple TV の機能が内蔵されてるやつね。だから例えば Roku とか Amazon とかはやってるんですよね。
ああ、そうですね、そうですね。
うん、あれですよ、でも、Apple TV の廉価版、Chromecast みたいな、
うん。
やつは出すっていう噂はありますね。
うん、そうですね。その辺が落としどころですかね。
まあでも、まあそのサムソンとかソニーとかに AirPlay の技術提供したりとか、
うん、
iTunes のソフトウェア、アプリを提供したりしてるのも、まあ多分その一環で、 Apple Video のストリーミングサービス始めるけど、Apple TV 持ってないと見れませんっていうんだと厳しいから。まあ、それもやったし、Apple TV なんだかんだやっぱ高いんでね。160ドル、180ドルぐらいするから。もっと安い、30ドルぐらいのやつで、スティック型のを出さないと厳しいみたいなのはあるかもしれないですね。
そうですね、そうですね。うん、まあその辺、布石は着々と打ってるんだと思いますね。
うん、まあもう、Chromecast と Fire TV に提供すればいいと思うんだけどな、アプリを。
ああ、そうっすね。
提供しない理由はもうないと思うんですよね。
うんうん、
今まではその独占したいっていうのがもしかしたらあったのかもしれないけど、それやめたんだから、もう閉じとく意味ないくないですか？
うん、そうですね。その、プライド的に出したくないっていう以外は多分ないと思いますね。
そうですね。確かだって、Amazon の、エコーに、Apple Music を出したんじゃなかったかな？確か。うん。だから、まあ、その辺は多分できるようになると思いたい、思いますけどね。
まあ、時間の問題だと思いますね。
うん、
その会社としてサービスにシフトしていくぞという方針であるならばやっぱり出していくしかないですね。
そうですね。
うん。そのどういう番組が出るかですね。
うん。
ええ。
オリジナルはあんま期待できないですけどね。
うん。それはそのアップルがお金を出して取ったオリジナル。
そうですね。
うん。いやでもここで例えばライアン・ゴスリングフィーチャーして SF 撮りますとか言ったらもうホイホイ加入するしかないないですよね。
まあ一つ二つ見たいのがあってね、独占だったらまあ見ちゃいますけど、
う
ん、わかんないな。
わかんないですね。まあその辺やっぱりドコモ、コムキャストもそうですし、ドコモ独自番組で囲い込みっていうのにはなってるんで、
まあね、
ちょっと昔のゲーム機のエクスクルーシブコンテンツ戦争時代をこう思い起こす感じですね。
そうですね。
うん。で、そのゲーム機って昔は例えばプレステ4オンリーとか、Xbox オンリーとかのタイトルを出していて、なんて言うんでしょう。まあ昔説明したことあると思いますけど、ファーストパーティー、セカンドパーティー、サードパーティーっていう区別があって、で、ファーストパーティーはその自社のスタジオなんですね。
うん、
で、プレイステであれば、ソニーのスタジオ、ノーティードックとか、そのプレイステ、ソニーさんの会社の一部として、ひたすらプレイステ4向けのゲームを作るというのがファーストパーティーですね。で、セカンドパーティーってのは、そのプレイステ4から開発機が全部出た上で、外注的なスタジオとして、プレイステ4向けのゲームを作るっていうのがセカンドパーティーですね。
うん。
で、サードパーティーっていうのが、独立系のパブリッシャー開発会社で、で、サードパー、比率で言うとサードパーティーの比率がそうですね、8割、9割くらいなんですけども、彼らは自由にすべてのプラットフォームにゲームを出すんですけれども、そこでその、大人の事情というか、まあ、お金出しますからしばらくプレステ4オンリーにしてくださいとか、
うん、
で、そのお金がどんどん高騰していって、タイトル奪い合いになっていた時期が、そうですね、7、8年くらい前のゲーム機の時代だったんですね。
うん。
ですけども、その、エクスクルーシブ、結局、サードパーティーの開発者の皆さんは、気づいてしまったんですけど、これエクスクルーシブにするよりも、全部のプラットフォームに出した方が売り上げ伸びるじゃんというですね。
うん。
というのを最初に気づいたのがエレクトロニックアーツで、エレクトロニックアーツは全部のプラットフォーム、それこそ14機種くらいにですね、全部に出して、上はプレステ3から、当時プレステ3ですかね、から下はですね、ニンテンドー DS とか、そのハンドヘルドゲーム機からに全部に同じゲームのフランチャイズを出すようにしたんですね。
うん。
というのがうまくいったんで、今の時代は、ゲームを出すといえばどこのプラットフォームにも出すという感じで、天下太平というお江戸は日本晴れという感じに今なってるわけです。
うん。
っていうんで多分コンテンツのエクスクルーシブ戦争っていうのも、コンテンツ、ムービーですね。ムービー、ドラマ。その、今のそのドラマのエクスクルーシブっていうのも多分、そっちの方向に落ち着くんじゃないかなっていう気はしますかね。
どうかな。まあ、 ネットフリックスとかがオリジナルで作ってるやつは、まあネットフリックス独占ですけどね、今はね。けどネットフリックスが例えばテレビ局と組んで、オンラインはネットフリックスオンリーでやるとか、あとこの間ゴジラみたいな感じで、映画館では普通に上映して、で、その後一番最初にネットフリックスで配信するとか。まあそういうパターンはありますよね。
ああ、そうですね。それが、その、今言ったネットフリックスオリジナルはファーストパーティー扱いで。
そうですね。
ネットフリックスがお金を払って提供してもらってる、例えば HBO、HBO は Amazon と提携してますか。
うん。
何がありますか？ゴジラ以外には。まあその辺の提携作品は多分、どこにでも出るんじゃないかなという。
うん、ものによりますけどね。まあ多分時間が経ってから他のストリーミングサービスにも出るパターンはあるだろうし。ただ結構まあネットフリックス割と資金があるのか、ずっと独占であることも多いですよね。
ああ、そうですね。それもあるんですよ、うん。なんでその、なんて言うんでしょう。うん。どこが先にお金が尽きるかとか。まあプラットフォームが乱立して、まあ結局その、多分3つくらいには落ち着くと思うんですけれども、
うん、
その3つのどこに出すのか問題というのはしばらく残るでしょうね。
そうね。
3つどこに落ち着きますかね。
まあ、ネットフリックス、アマゾンは確定ですね。
確定ですね、
うん。
鉄板ですね。
アップルはだからこれ次第ですね。資金が一番あるのはアップルだけど、
うん、
成功するのかなっていうのはかなり。
うん。
未知数。
なんか、まあ、うまくいかない予感はありますよね。
最近よくあるパターンは、テレビとかでやってて、視聴率が伸び悩んだりとか、昔やってて、こう、復活を望む行為が多いような番組の権利を、ネットフリックスとかアマゾンとかが買い取って、で、ストリーミングで配信するっていうパターンですよね。うん、フルハウスとかもそうだし、あと、この間アマゾンで見てたら、グータンヌーボーっていう、あの、女子会の話をこう、ひたすら流してる番組があるんですけど、
うん、
すごい昔、テレビで地上波でやってた番組をアマゾンが今、買い取ってやってるんですよね。
それはその同じコンテンツをもう一回取り直して的な？
そうですね。昔のやつをまず買い取って、昔のがそのままオンデマンドで見れて、で、新しいエピソードは作ってアマゾンプライムと、あとテレビでもまあ一応配信してんのかな。まあそういう感じですよ。まあまあ、アップルのサービスはまだ始まってないんで何とも言えないですけど。
なんとなくまあ伝統的にあるあるですね。
あんまり期待はしてない。
そうですね。あんまり期待は。多分1本か2本はこれはってのを最初に出すと思うんですよね。その後が続かないだろうなっていう予感はありますかね。
そうそう。
うん。
はい。この話はそんなですか？
うん、そんなとこですかね。で、そのアップル絡みで言うと。
はい。
フェイスタイム。
そうですね。これは、今週の頭ぐらいに、フェイスタイムのバグで、相手にフェイスタイムコールをかけて、
うん。
まだそのコールを受け付ける前、拾う前にかけた方が、相手の声が聞こえるっていうバグが見つかったんですね。
うん、
やり方としてはその、相手に僕、例えば僕が白朗さんにフェイスタイムをかけて、
はいはい、
白朗さんはまだそれに気づいてない状態、
うん、
で、こう、着信の音が鳴ってる状態の時に、僕の方から、僕でもいいし、誰か他の人をその、3人目としてそのコールに追加する、グループフェイスタイムにするんですね。
この間追加された新機能ですよね。
そうですね。この間の iOS のアップデートで追加された機能ですけど、
うん、
そうするともうグループタイム、フェイスタイムがもう勝手に始まっちゃって、で、ビデオは見えないんですけど、音の方はもう白朗さんの携帯からマイクで拾ってる音が僕の方はもう聞こえるっていう状態になるらしい。で、さらに、白朗さんがそれに気づいて、あ、なんか来てるわって言って、電源ボタン、パワーボタンを押して切ろうとすると、ビデオがつくっていう。まあ、これは謎なんですけども。
うん。
まあ、そういう状態になってたみたいで。 結構長いこと、この状態になってたみたいなんで、レポートはされたんだけど、修正がされなくて、うん、で、メディアがそれをレポートした1時間後ぐらいには、Apple の方で、グループフェイスタイムの機能自体をもう全部、ディセーブル、オフにして、誰もグループフェイスタイムは使えませんっていう状態に今はなってますね。
うん。
うん。
そのフォートナイトやってた14歳だかの男の子が見つけたっていう話ですよね。
そうですね。多分グループフェイスタイムでやろうとして、この脆弱性を見つけて、で、なんか母親に相談したのかな。
うん。
で、その母親は、弁護士をやってるのかね、確か。
おぉ。
うん。なんかそんなんで。で、まあ代わりにアップルにレポートしたんですけども、最初はセキュリティのメールアドレスにメールしたら、それはバグなんでこちらに送ってくださいっていうデベロッパーフォーラムに案内されて、でデベロッパーフォーラムでApple ID を作って、でレーダーに再現手順も書いてファイルしたんだけど、まあ返事がなくっていう感じだったらしい。
あるあるな感じですね。
これはよろしくないですね。再現手順も書いてあるわけで、しかも、このバグが何を意味するかって言ったら、相手、誰でも電話番号を分かってれば、盗聴できるっていうことでしょ？
うん。こう、僕がリビルダーと2分で始まるっていうので、あたふた、セットアップしてるのが全て、丸見えになってしまうわけですよね。
そうそうそう。
うん。
いや、だからこれを、セキュリティの人がちゃんと受け付けなかったっていうのは良くないですね。
まあ、いろいろ、うん、今思えば感的なレトロスペクティブにはやればよかったというのはありそうなケーススタディですね。
うん。
うん、
まあ、新しい機能ですよね。このグループフェイスタイム自体が最近入った機能なんで、まあ、バグを作ってしまうこと自体はまあ、しょうがないと思うんですけど。
うんうん。
その対応というのがメディアが騒ぐまで何もしなかったっていうのはちょっと印象悪いですけどね。
まあそんな感じありますね。
うん。
いや、この機能を作ってたのがロバート・ガルシアって元チームメイトだと思うんですけど、彼のチームだと思うんですけど。
うん。
多分今頃、アップルパークの地下50メートルの地下牢ですね。かつてケビン・リンチが幽閉されてたとこに。彼が鎖に繋がれていてですね。で、そこにクック船長が来るわけですね。
うん、
どうだ、ロバート、力の味は、とですね。で、ロバートも目が見えなくなっていて、家族に会わせてくれ、と。よし、では会わせてやろう、とクック船長言うわけですね。
うん、
ただし、フェイスタイムを使うのだ、と。フェイスタイムに出ることは許さん、と。お前が作り込んだバグを使って家族を見るのだと怖いですよね、クック船長。
妄想がひどいね。
いやー、妄想広がりますよね。でもこれは、
うん、やばいね。
やばいですね。いや、これはでもこのバグはあるだろうなという気はしますね。そのいろいろ考えるに、
うん、
コードレビューからこのバグを見つけるのはかなり難しいわけですよね。
うん。
コードレビュー自体はそのコードの断片をレビューして、しかもその大体見るところは新しいコードなわけでですね。特に iOS とか Android のアプリのような、まあ、UI の操作に応じてコールバックが呼ばれて、そこでステートが変わるようなバグをコードレビューからはまず見つけられないですね。
うん。
で、じゃあどうやって見つけるかっていうと、二つパスがあって、一つはその自分たちでドッグフードをひたすら繰り返すという。
うん。
で、もう一つはその QA の人たちが、見つけてくれるという感じなんですけど、まあなかなか見つかんないですね。
うん、
自分たちでドッグフードするにしても、その、まあ自分たちが作ったコード変えたところだけを試すでしょうし、QA の人も、まあ言ってみればそこまで、きっちりテストしてくれる人もいるんですけど、そうでない人も多いということでですね。
うん。
うん、
まあそのグループ機能というもの自体が新しいので、今までのパスだと、 着信してる間に他の人を追加するっていうアクションはそもそも存在しなかったわけですよね。
うん、
だからこのパスをまあ気づいていればテストして、あれ俺取ってないけど始まっちゃったけどみたいなことはまあわかるけどね、
うん、
試さなきゃわかんなかった。この14歳の子がまあたまたま気づいたんでしょうけどね。
うん、
うん、前のあのハイシエラの時に、ユーザー名ルートでパスワードからでログインできるっていう問題ありましたけど、
ありましたね。
まああれとかもコードレビューでは気づかないんかな。
まあ気づけないと思いますね。
多分あれですよね、ダイレクトにそこにバグがあるわけではなく、
うん、
なんかユーザー管理とかパスワード管理の ライブラリーとかがの仕様が変わって、空文字の時の挙動がなんか変わるみたいなものが多分入って、それがすごい遡ってログイン画面でルート空文字でログインできるっていう、その組み合わせにヒットしたっていうことですもんね、多分。
うん、そうですね、
うん、
で例えばそのバグが開かれて、まあレーダーでこういう状況がありますよって分かった上であればさ、その追っていくのは簡単だと思いますけども、
うん、
わからない状況からこういうステートがあるっていうステートを想像するのはかなり難しいですね。
そうですね。
うん。
まあそのルートの時もそうだったけど、結構セキュリティのバグとかをアップルにレポートしてすぐ対応してもらえるかどうかっていうのはちょっと怪しいというか、メディアでニュースになってみんなが騒がないとなかなか直してくれないっていう印象もついてきちゃいましたけどね。
うん。まあ実際それはあると思いますね。
うん。
例えば開発チームでも、まあ暇があれば、そのデベロッパーフォーラムを巡回しましょうとか、暇があればレーダーを見ましょうって感じにはなってますけど、まあ大体暇がないんでですね。難しいと思いますね。
そうですね、
うん。
僕とかだと、そのカスタマーが開いたサポートチケットは全部見れるんですよ。で、新しい開かれたチケットのタイトル、とデスクリプションだけ流れてくるスラックチャンネルとかあって、あとはそのいろんなアプリでどれくらいエラーレートが今発生してて、それが増えたり減ったりっていうのも見れるんで、でもそういうのを一日ずーっとモニターしていくのは無理なんですよね。だからそれを見て、なんかこのエラー怪しい、もしかしてさっきデプロイしたところに関係あるんじゃないかみたいなのは割と野生の勘が必要なんですよ。だからそういうのすごい嗅覚持ってる人はいいけど、まあ、それはアップルの規模でやれっつうのはまあ無理な話でね。
そうなんですよね。スケールしないんですよね。
うん。なんかひたすらその iCloud のサーバーのアクセスログを目視して怪しいやつがあったら再現しろみたいなのは無理だからね。
そうなんです。それってゲームの QA とかでも似たようなとこがあってですね。例えば、その QA の中でも、まあ、神的な直感を持つ QA テスターの人っていうのはいてですね。例えばその当たり判定でここに突っ込んでいったらすり抜けそうだっていうところでバグをしっかり出してくるんですね、そういう人は。
うん。
でもそういうのをなんて言うんでしょう、全員に求められないというかですね、例えば最近のでもアプリでもスマートフォンだと、まあ、UI の状態遷移っていうのはかなり複雑になってるんで、その UI のバグをあぶり出すっていうのはできる人とできない人がいるということですね。
うん。
でもってこれどうするかっていうと、まあどこの会社も、マシンラーニングを使ってどうにかできないかっていうのはいろいろ模索していて、
うん。
まあマシンラーニングとは呼ばないですけど、まあ古くはそのモンキーテスト的な UI をひたすら片っ端から押してって、クラッシュしないかどうかを見るとか。
うん。
で、あとは最近のトレンドでは、遺伝的アルゴリズムを使って、ちょっとうまいボットをどんどん作ってって、ボットにプレイさせて、格闘ゲームなんかはそれが結構うまくいってますかね。
うん。
で、ひたすらプレイさせていってゲームバランスの調整をするとかはあるんですけども、今回のような、UI のコンテキストを見ながら、例えば言ってみればドラクエ的なものをクリアできるようなモデルっていうのはまだないんでですね。
うん。
なかなか先は長いですね。
うん。まあ前あのディープマインドがブロック崩しとかのね、 プレイをするボットとかを作ってましたけど。
うんうん。
まあ、ああいうのはその、どういう風にしたら良い結果なんだっていう、その評価基準がはっきりしてますけどね、点数とかっていう形で。
うんうん。
けど、その、バグを見つけるとか、画面が固まることを目指してトレーニングするっていうのは、まあ、ちょっと難しいですよね。
なかなか難しいとこですね。
うん。まあ、想定外のプレイをするとか、過去にこういう場面でバグが発生した、クラッシュしたっていうのをどんどん学習していけば、あ、もしかしてここでこう、今、フラグ立てたけど、それ戻ったらどうなるんだろうみたいな、そういう勘みたいなことは、マシンラーニングで再現できる気もしますけど。
うん、うん、
うん。はい。うちの会社は公式な QA エンジニアはいないでね。
それはチームの人がじゃあ自分たちで QA するという。
そうですね。自分のコードのユニットテストとインテグレーションテストは自分で書く。あるいはチームメイトが書くっていう感じで、機能のテストをする人はいないですね。まあ、プロダクトマネージャーが自分でこう、ローンチする前に自分でテストするとかはあるかもしれないけど、まあ基本的にみんなドッグフードしてるんで、それが QA テストの代わりですね。で、すごい限られたお客さんに機能を出して、そこからのフィードバックとか、ログとかを全部見て、なんかここおかしい挙動してるな、みたいなのを見るみたいな。まあ、そんなパターンですかね。
で、あとは何でしょう。実際にお客さんのところでトラブルが起きたらそれがバグとして飛んでくる的な。
そうですね。サポートのチケットが増えるっていうのは、まあ大体パターン。なんか誰かがこの挙動おかしくないですかっていうのを投げると、サポートの Q を確認しようっつって、それをレポートしてる人が何人いるかとか、で見たらそれをまあリバートしたりとかホットフィックスしたりとかっていう感じですよね。まあハードウェア系のやつだとこう簡単に直せないですからね。とりあえずデプロイしてエラー出たら直しましょうは通用しないパターンが多いんで、そこら辺はまあちょっとサーバーサイドの人はやりやすいですけどね。実験とかやりやすいし。
ああ、そうですね。それはそう、その、やっぱりソフトウェアとハードウェアの、なんと言うんでしょう。まあ生きてる時間が違う感はありますよね。
そう。
ハードウェアデザインする人はやっぱり慎重で、一つしくじったらそれでプロダクトが終わってしまうという。
そうですよね。
ちゃんとしてる感があってすごいなぁと思いますよね。
この間見たやつ、なんか IoT のデバイスで、ソフトウェアのアップデートをするサーバーの TLS、SSL の証明書が切れて、で、それ入れ替えようとするんだけど、入れ替えるためのサーバーの TLS それ使ってるから、アップデートできませんっていう、積んだ状態になったっていう IoT デバイスがありましたね。
おお。
で、全製品特化って言ってましたけど。
マジですか。厳しいですね、それ。
厳しい。
それ他に手ないんですかね。物理的にサーバーにログインして。
多分、証明書の鍵っていうか、クライアント証明書をもうピンしちゃってるんじゃないかな。だから入れ替えるためには多分やろうと思えば、もしそのデバイス取り替えがものすごいコストなんだとしたら、例えば USB とかでパソコンにつないでこのプログラムを動かしてくださいって言ったら書き換えるみたいな。多分そういうことはできたんでしょうけど、多分ユーザー層的にそういうの難しそうだし。
まあそうですね。
全特化した方が安いわって思ったんでしょうね、多分。
はいはいはい。
ああ。
胸が熱くなる話ですね。
そうですね。まあフェイスタイムはこれ今でも直ってないんで、多分ですけど、まあソフトウェアで直した後に、バージョンが上がってない人は引き続きグループフェイスタイムできないみたいな。
ああ、なるほど。
そういうことになるんじゃないですかね、多分。
その辺の仕掛けを入れてから公開っていう感じですかね。
うん、多分そうですよね。
うん、
はい。
まあ恐ろしいバグです、これは。
はい。
ロバート頑張れ。
力をね。
そうですね。
早く脱出できるように。
そうですね。祈ってます。
祈ってます。はい。いや、完全に妄想ですからね。
そうです。妄想ですね。クック船長いい人です。素晴らしい人です。
もう一つアップル絡みですけど。
うん。
これはまたこう、J アラートっぽい気がね、 しますけどね。
ああ、そうですね。地下号に対比しないと。
これ、Facebook の iOS エンタープライズ証明書、開発者証明書っていうのが、リボークされたっていう事件ですね。うんう
ん、はい。
これは何かというと、Facebook が昔、オノボプロテクトっていう VPN のアプリを買収したんですね。
そう、あれ、いつの間にか買収されてたんですね。知りませんでした。
はい。これはどういうアプリかっていうと、VPN のアプリで、売りとしては、こう、まあ、VPN なんで、プライバシーを、そのプロバイダーから守れますよっていうことが一つと、あと確かパケット節約を勝手にやりますっていう振り込みがあった気がする。
うん。
なので、これを使うと、その、データの使用量がちょっと減って、月々の携帯の、使用量が減りますよっていう振り込みだったんですよね。
うん、うん。
で、FaceTime はなんでこの会社を買収したかっていうと、VPN のソフトウェアをインストールさせると、まあ、基本的に全部のトラフィックをモニターできるんですね。
うんうん。
だから VPN ってなんかこう、プライバシーを守るための仕組みっていう風に宣伝されてますけど、
思いきや、
丸裸。丸裸になってしまう。つまりその、ね、ISP からは守れるけど、その VPN を運営してる会社には丸見えっていう問題があって、で、Facebook はこれは美味しいわってことで、この会社を買収して、このソフトをインストールしてるユーザーのトラフィックを全部モニターして、で、いろいろこうマーケティングに使ったりとか、そういうことをしてたんですね。
これはその契約、こういう契約ですよっていうのは一応明示してたわけですよね。
多分そのインストールして、ものすごく長い利用規約を読むと、おのぼ、あるないし、Facebook はこのデータをマーケティングに利用することがありますみたいなことはもしかしたら、ものすごく小さい字で書いてあったのかもしれないですね。なんだけど、まあ、Apple は、こういうのを知って、まあ、VPN アプリで全部バンしちゃえってことで、このおのぼプロテクトも含めて全部バンされた、ですね。っていうのが、まあ、何年か前で、で、Facebook はこれに懲りずに、いやいや、このデータはすごく貴重だから、まだまだ使いたいってことで何をしたかっていうと、Facebook Research というアプリを作って、出したいんだけど、Apple はそれ許してくんないんで、エンタープライズ iOS 開発者証明書という仕組みを作って、つまり社員向けにアプリを配信する仕組みですね。これだと App Store のレビューとかいらないんで、つまり、このアプリを使いたい人を募って、月々20ドル上げるからこのアプリインストールしてくださいと。で、インストールするときはこの証明書を iOS にインストールしてくださいっていう風にすると。そうするとアプリを直接配信できるようになって、App Store のレビューがいらないんで、この、レビューのルールにも引っかかんないっていうことですね。それが Facebook リサーチアプリです。
うん、
で、これ Apple がこれを知って、Facebook ふざけんなってことで、この Facebook の使っている開発者向けの証明書を、取り消したんですね。なんですが、これの副次作用として、Facebook が社内で使っているテストバージョンの Facebook アプリとか、Facebook の社内のそのレストランのメニューとかを見る iOS アプリとかがあるらしいんですけど、それが全部、全社員のアプリが動かなくなるという、ことになったらしい。それが火曜日だか水曜日だかですね。
ドッグフードとか、あらゆる全社内アプリが漏れなく動かなくなってるわけですよね。
はい。
うん、
で、Google もこれやってて、同じようなことを。で、Google の場合は結構まあもっと潔くて、ああ、これ、あ、すいません、うちもやってますっていうふうに発表して、で、iOS のアプリというか、そのエンタープライズアプリ取り下げたんですね。
うん、
で、アップルは、まあ、一応 Facebook にやった手前、Google の方も同じように、サーティフィケートを取り消したんですけど、まあ、Google は素直に取り消したんで、許してやろうってことで、今はもう復活したみたいなのが、これはニュースに出てましたね。
なるほど、なるほど。
うん。
これはどうですかね。
ヤブミが飛んできそうですか。
飛んで飛ばそうと思えば飛ばせる範囲ですけど。まあ、どうですかね。まあ、言い分としてはやっぱり通るかなというですね。 コンシューマーに、まあ、太くて契約を結ぶとはいえ、確かその契約を結んだお客さんは月20ドルとか40ドルとかこのアプリを使って報酬ゲットしてたんですよね。
そうですね、そう。
うん。
まあ、なんでこれはその契約社員であるという、こう言い分はできるんですよね。
ああ、なるほど。
うん。でもまあ社員ではないし、
うん、
このアップストアでバンされたからこの仕組みを使ってますっていう時点で結構もうあまり言い訳する余地はない気がします。
ああ、なるほど、なるほど、
うん。
そうですね。まあモニターテスト的なものであり、そのモニターに参加する人へのアプリをどう配布するか。
そうなんですよ。だから、テレビ見てる人に、あれなんですか、ニールセンでしたっけ？あの視聴率を測定するボックスを家に置いてる家庭ってのがあるらしいじゃないですか。
うんうん。
世の中にはね。で、あの人たちっていうのは、その人たちが見てるテレビ番組が何かっていうのを全部トラックされる代わりに、月いくらかの報酬をもらってるわけですよね。
うん。
うん。だからそれとまあ、仕組みとしては同じなんで、法律に違反してるかって言われると全く違反はしてないと思いますけど、
うん。
アップルが定めたそのユーザーのトラフィックとかモニタリングしてマネタイズするのは、違反であるというアップストアのルールがあるんであれば、それをまあ、迂回したっていうことで。
うん。
うん。バンされてもしょうがない気はしますね。
まあ、そうですね。わかりますね。まあ、そのコンシューマー向けにアプリを配布する手段ではないというのが、の論拠というか、まあ、その通りだと思いますね。
そう。
うん。
でもこれはちょっとダブスタンダード的なところはあるのは、
うん。
これ多分 Facebook とか Google とかだから、まあ、デベロッパーエンタープライズサーティフィケートを一時停止するで済んでますけど、
うん、
これ普通のまあ名もなき会社がこれやってたらもうアカウントごとバンされて叱るべきじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
で、Facebook がもしそうなったら Facebook のアプリをダウンロードできなくなる。Uber のアプリがこれやってたら Uber のアプリがダウンロードできなくなるっていう風になるはずなんですけど、
うん、
それやっちゃうと Apple が困るわけですよね。
うん、うん、
iOS で Facebook 使えなくなっちゃいましたけどっていうクレームがユーザーから来るわけなんで、
うん、
こう力関係がちょっとあまりよろしくないですよね。いびつになってんですよね。
ああ、まあそれはありますね。うん。もごもごって感じですね。
そうね。いやだからね。
うん。
いや、Apple はさ、その建前で言えば。Facebook のアプリをバンすべきでしょ本当は。
うん。本当に、そうですね。究極的に、ハルマゲドンを行おうというのであれば。まあそうですね。建前的にはそうだろうな。難しいとこですね。
でもそれやっちゃうと、iOS で Facebook 使えないから Android にしますっていうユーザーが出てきたら困るわけじゃないですか、アップルは。
うんうんうんうん、
だからそれできないですよね。
うん。
なんかそこがすごい、こう、難しい。
難しいですね。まあ、それはできないし、どうでしょうね。多分、警告するとかそういうフェーズはあるんでしょうね。あったんでしょうね。
うん。
で、多分、その警告はガン無視されたってことですかね。
そうね。
ええー。
まあ、Facebook の一番の間違いは、この怪しいリサーチアプリを、に使う、エンタープライズサーティフィケートを社内で本当に使ってるやつと同じにしたっていうところが間違いですね。
ああ、そうですね。それは。
リサーチをする子会社を作って、そこのエンタープライズサーティフィケートを使えばいいのに。
うんうん。
なんで素直に本当のサーティフィケートを使ってるのかっていうね。
まあ大丈夫だろうという見込みがあったんだと思いますね。
うん。
まああとはそうですね。これはちょっと安いすぎるかな。自分とこのサーティフィケートにすれば、すぐリボークできないだろうと。
ああ、それはさっきの話ですよね。だからね。
うん、そうですね。まあでもそれは多分ないでしょうね。うん、その反論のナイフ的に言うとですね。アホだから、アホだから何も考えてなかったんだと思いますね。
ああ、多分そうですね。まあ結果として、その、うん、そういう力関係の歪さが、
うん、
うん、明らかになりましたけどね。
そうですね。
はい。
で、あとさっきの話で VPN をバンしたっていうのは、その VPN でモニタリングできるから良くないっていう話と、なんかあのチャイナガバメントからの、
そう。
その依頼というのもあったというのも、
そう、そこもダブルスタンダードなんです、ダブルスタンダードなんですよね。
うんうん。
そう、VPN はトラフィックモニタリングできないからって正義ずらぶってるけど、それは単に中国でスマートフォン売りたいから、政府の要請に従ったっていう、屈したっていう側面もあるんですよね。
うん、というのもありますね。
うん。
まあそういうダブルスタンダードな面が明らかになり、いろいろ、なんと言うんでしょうね。今までうまくいってきたのが逆回転してる感が、あらゆる面でありますよね。
今日のテーマですね。
そうですよ。
はい。
どうしますかね。まあ考えどころですよね。うん、いろいろ考えどころだと思います。今までこうだと思っていたのが実はそうではなかったというのが明らかになり、そこで思い悩む主人公っていうのは定番ですからね。
はい。
はい。さっきちょっとディープマインドの話が出ましたけども。
うん。
ディープマインドのそのゲームをクリアするマシンラーニングですね。そこでちょっと大きいニュースがあってですね。アルファスターというのがあってですね、これがですね、スタークラフトをプレイする、マシンラーニングのモデルなんですけども、なんとそこでプロゲーマーに、10戦して10勝してしまったというすごい結果が先週とかに出てますね。
おー、これは前そのアルファ5をやった時に次はスタークラフトをやるみたいな話出てましたよね、確か。
あ、そうですね、その辺ですね。で、これ何がすごいのかっていうと、アルファ5の後にアルファ0っていうのがあって、それはそれで、全然データなしで学習してそこで強くなったっていうんですごいんですけども、アルファスターのすごいのは、5っていうのは完全情報ゲームで、どっちのプレイヤーにも盤面とか全部情報開示されてるんですけども、
うん、
スタークラフトとかですね、ビデオゲームって、不完全情報ゲームという感じでですね、例えばマップの外に何が出る、いるかわかんないとか、その手探りで、全部の情報が与えられてない中からコンテキストを読み取って、で、あとは全体の局面も、想像した上でですね、勝っていかないといけないというですね、まあ、ちょっとそのゲームのジャンルとして別枠になって、その不完全情報でも、情報ゲームでもいい感じの結果が出せたというとこですね。
うん。
というんで、アルファスター、なかなかいい感じなんですけど、これちょっとキャッチがあるみたいで、まずですね、ゲームって、まあ戦略的な面も重要ですけど、小手先のプレイというか、その場その場で勝つっていうのもだいぶ重要なんですね。プレイヤースキルって言いますけど、PS が強いのと弱いのとでですね、天と地の差があって、僕なんかモバ最近やってますけど、PS が断然弱いんでですね。
PS ってのは何ですか？
プレイヤースキルですね。
ああ。
その小手先でのプレイの、その場その場でのプレイのうまさですね。
はいはい。
例えば、FPS で言うとですね、1.2 キロ先の的を正確に打ち抜くゴルゴ13みたいな人もいれば、30センチ先にあるですね、的に全然弾が当たんない人もいると。
うん。
というんで、マシンラーニング、そのコンピューターがプレイすると、PS、プレイヤースキルは最強になるわけですね。
そうですね。
というんで、例えば、このアルファスターの場合は、1秒間に操作できるコマンドに上限をつけたとか。
うん、
そうするとそこで極端な差は起きないだろうっていう話なんですけども、スタークラフトのコミュニティ的にはですね、もうちょっと制限が厳しくないと勝負にならないっていう意見が出てるというのが一つですね。
うん、
で、それから、このスタークラフトの最初のバージョンですね、プロゲーマーに10勝したバージョンでは、スタークラフトの API を使っていたらしくてですね、そうすると API 経由でマップの情報とかはある程度人間が知り得ないところまでゲットできていたというのが最初のバージョンですね。
ああ、それはフェアじゃないですね。
そうですね。うん、でもって、そりゃあかんだろうっていうんで、次のバージョンアップしたものでは、カメラの入力画像だけをキーにしたっていうのを作ったそうです。
うん。
で、これはまだ勝ててないんじゃないかな。エキシビジョンマッチ的な扱いで一戦だけしたとかしてないとか。
ええ。
という話がありましてですね。
まあだから、コンピューターのプレイヤースキルっていうのは、ミスしようがないっていうところが、人間にとってフェアじゃないってことですよね。
うん、そうですね。まあ明らかに強すぎるというか、勝負にならんと。
うん。Go とかだったら、ね、碁盤上に石を置くスピードとかは関係ないわけで、どうやって正確に置くかとか、そういうのは勝負のポイントじゃないわけですけど、いかにボタンを正確に押すかとか狙いを定めるかっていうのまで、こう、勝負のポイントになってるんで、そこはまあコンピューターの方が有利。体力勝負になったら絶対コンピューターの方が強いですからね。
そう、その通りですね。
長い時間プレイしてて疲れが出てきて、的を外すとかっていうことがあるわけなんで。
高橋名人の話とか思い出しちゃいましたけど、誰も知らないですよね。
高橋名人、毛利名人と対戦するやつですか？
そうです、そうです。昔そういうですね、高橋名人という方がいてですね。ハドソンという会社の営業の方だったんですけれども、ハドソンが出したシューティングゲームを、ずっと練習していて、で、1秒間にボタンを16回連射できるっていうですね。その練習を積んで、シューティングゲームむちゃくちゃうまいぞっていう名人として売り出したわけですね。でもって、高橋名人は秒間16連射できるんですけども、そこでハドソンが出したのがですね、連射機能付きコントローラーというんでですね。その連射機能付きコントローラーを使えば誰でも1秒間に60連射できるというですね。
16ですね。
16は高橋名人ですね。
60でいきましたっけ？
60、そうか、オンとオフがあるんで、まあ上限30ですかね。はい。
連射できたとしても、ファミコンの方がそれ認識しなかった気がしますけどね。
ああ、なるほど。なるほど、うん。そう、それでなんかスライダーになってて、こう連射速度を調整できるとかでしたよね。
ありました、ありました。
はい。
昔あの、定規とか使ってましたけどね。
ああ、ありましたね。ハイパーオリンピックとか。そう。
あの、擦るやつがまあ一番いいんですけど、擦るとね、ボタンが下手ってきちゃうんですよね。
そうなんですよ。なんで、ゲーセン的にはそれやるなって言うんで。擦りは禁止ってちゃんと貼ってありましてね。
ありました。
はい。うん、っていうんで、定規をバネにしてビヨンビヨンやってましたね。
でも、高橋名人も確か、こう、腕を、とか手が、体力的に辛くなってきて、16連射もできないっていう、職業病みたいになったことがあった気がしますね。
ありましたね、ありましたね。で、それをカミングアウトして結構感動エピソードになってましてね。
そう。あれはでも労災は出るのかっていうね、問題とかありますけどね。
ああ、そうですね。そういう、例えばその、木こりさんですかね、チェーンソーをずっと使ってるとですね、手が震えるっていう病気になるんですけども。
うん。
その病気が白老病って言うんですね。
いや、
うん、どうせでも。
なんかの時も言ってましたね。
言ってましたね。言ってましたね。どうでも良すぎますが。
何でしたっけ？
高橋名人が白老病っていう話です、ね。
そうですね。スタークラフトね。
そう。スタークラフトを解く、マシンラーニングのモデルがあり、それがアルファスターですね。まあこれはまだまだその、まだ完全に人間にかけ、勝てたっていう域ではないですけども、まあアルファ号とかの例を見れば、例えばあと半年とか1年とか2年経てば、さらにいい感じになるんじゃないかなっていうとこですね。
まあなんか、ゲームをプレイする能力がコンピューターが優れてるかどうかっていうのはあんまり興味がないっていうか、普通にね、ゲーム買えばコンピューターと対戦するモードとかあるんで、その点に関してはあんまり驚きはなくて。
ああ、はい、はい。
そうではなくて、その戦略的なところっていうのを無から生み出せるかとか、その場その場の判断っていうのをゲームに特化しないで汎用的にできるのかみたいな。例えば、スタークラフトで学習したモデルを使って別のゲームでも同じように高得点が出せますみたいになったらまあ面白いですけどね。
まあそうですね。そうですね。まあゲーマー的にはゲームうまいだけで驚きなんですけど。いや、それは置いといて、その通りだと思います。
ね。だってデモモードとかで、ね、めちゃくちゃうまいプレイヤーを作ろうと思えば全然作れるわけじゃないですか。
ああ、まあそうですね。はい、うん。でもそれをそのカメラ画像の入力だけからできるっていうのはやっぱりそこはすごいですね。
まあそうなんですよね。
はい。 で、さらにそうですね、そのコンテキストをちゃんと判断して、どんなゲームでもクリアできるようになれば、AGI にまた一歩近づいたという。AGI って何の略でしたっけか？
ジェネリックですか？
うん。よりジェネリックなインテリジェンスですね。
うん。
アーティフィシャルジェネラルインテリジェンス。
はい。ジェネラルか。
はい。
はい。そんなとこですかね。
そんなとこですね。
いや、結構、山盛りなんでね、今日、なぜか知んないけど。
そんなはずではなかったはずですけどね。
ショーノートまだ全然で残ってますけど。
まあ、主にあとはアフターショーですよね。
そうですね。じゃあ、そういうことで。
はい。
では、マイクロスポンサーを紹介します。ペチパー会議という、プログラミング言語 PHP のカンファレンスですね。3月29日から31日の3日間、PHP 技術者のためのカンファレンス、ペチパー会議2019が東京練馬区のココネリホールで開催されます。少しでも PHP に興味や関心のある方であれば、初心者から上級者まで誰でもお楽しみいただけるイベントということなんで、見てみてください。現在チケットは発売中です。URL が pechpa-kaigi.jp、pher-kaigi.jp/2019 です。スポンサーどうもありがとうございました。
これ、ペチパーって読むんですね。
そうですね。これは誰が言い始めたのかわかんないけど、PH パーではなくてペチパーですね。
ほうほう。
はい。そんなとこです。ショーノートは URL rebuild.fm/229229から見れますんで、お願いします。はい。では、白露さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。